メリ学院はですね、初めて行きました。53歳で自動車の免許を取って、その横の1号車をぐるぐる回ってですね、見たときに実技初めて、こんな人が車多いところで、それからちょっと、ゆっくり来た覚えがあります。2回目で実技パス。まあ、そういうことは非常に、実はその前に取っておりましたので、非常に思い出があったです。私は今紹介ありましたように、金本に住んでおりまして、45年間勤めておりました。その間、振り返ってみますとね、もういろんなことあります。皆さんこれから社会でありますけど、社会でありますから、いろんなことあります。その中で、どのように生きていくかというのは非常に重要だと思います。で私、会社をやりますと、実は2冊本があります。逆転人生と、ビジネスと人生と成長という、これはビジネスに関する本です。聖書の立場でビジネスをどう取り上げたか書きました。でこちらはですね、クリスチャンとして自分がどのように生きていたか、かなり深い書きました。で、この本の推薦文を当時の私会社におるときの社長に推薦文を書いてもらいました。その推薦文の中にですね、何と書いてあるかって言いますとね、三谷君は異色であったりだったんですね。そして考えようによっては暗くじめじめし、失敗の反省が書いてあって、推薦文の中にね、失敗の反省が少ないでしょ。よくやったと書いてあるけど、暗くじめじめし、失敗の反省が、何かのエピソードがたくさん書いてあるんですね。私の人生は会社生活を見ますとね、暗くじめじめし、失敗の反省が、今から10年の会社前にありまして、辞めたらすぐ OB 会があります。OB 会って言いましてね、私が入った時の最初の上司と言って、今度会社に入りました、OB 会入ってます。君はね、会社におる間中、冷や飯ばっかし食ったと言われます。お若いですか、冷や飯って。この社会で言うのは何か分かりませんけど、冷や飯っていうのは会社の中で冷遇されておったですね、非常にジメジメした道を歩んだなというふうに印象される。ですから、一般の人から見たらね、私の金棒生活は常に失敗の半世紀で、冷や飯食ったような人生だと思うんですね。私はね、全く違う。私は33歳で受選しまして、それから人生がガラッと変わってしまって、一般の人から見たらね、失敗の反省、プラスジメジメした反省だと思いますけど、全く違う。どうしてかと言いますと、私、カネボーで役職を3回起こしました。社会でビジネスマンのライターは大会ですけど、1回でも役職を起こっておられた。その大変だから。週ですから自分をどう見てるか、変に思われちゃう。もう、とても、いても立っておりません。年賀って参加を起こった。ある時は課長コロナで行って、平社にガーンと起こされてね、転勤していったらもう君は預かってる人間とか仕事がないからね、与えられた調査の何でも自由でやる。それから仕事終わってみんな仲を別れて集まって遊ぶんです。仲も入れてくれない。私は危険人物だからだいぶ付き合ってる。そういう例をされてたんです。それだけだしね、また、私クリスチャンになっておりますので、ね、正しいことはどうしてもね、クリスチャンの人はノーならノーと言ったんですね。このようなか長いものに巻かれるからですね。ですから会社の中にやっぱりそういったこう仲間があって、見えから言われた無理でも聞いていくんですね。それがおかしいです。そういう時の私はクリスチャンですからね、ノーと言ったんですよ。これ化粧、金も化粧よりも企画部と、一番隠れの時にノーと言った。これ大変。一回したらバーン通されまして、金も買収さばかしの、長崎って赤字の怖い人がガーンと押さえました。そのように、降格になったり、左遷されたりしますから、普通の人から見たらね、こんな惨めな人生ないんですよ、ビジネスマンの。終わってみたらどういうことだと。終わってみた。金子役の社長会長やり、それからオール金子と言いますと、繊維、化粧品、役員、食品、ハウジングともいっぱい重要あって、そのね、オール金子の重役になりまして、私が会社を辞めるときには、セブン、筆頭セブンですが、社長についてナンバー2になったんですね。ナンバー2。ナンバーって従業員の中でナンバー2になった。普通ね、落っこって左遷されて、戻ってきて、本体のナンバー2ではありえません。誠に不思議なことを言いました。それからまだ会社は10年前辞めたんですけどね、辞めたとき、私の当時は55歳で、 で私が会社を辞めたのは定年から12年間そうです。普通そんな高額されたら邪魔な人が入ってはいけんでしょ。こういうことで会社の規則で一番役員のギリギリまで最後まで。という会社が必要としたんですね。不思議です。必要とした。それで今度は11年前、だから11年前に会社を辞めて、今度はみんなフリーになって自由になって、第二の人生を歩むんですけどね。第二の人生どういうことが起きたって言いますね。私の年齢の人はもうすでに、ちょっと年をかかりますけどね。77歳ですね。3分の1も死にました。3分の1は変わらない、どっかの余体として、残りの3分の1がまあ、来ているという状況です。その私がこの中にだけ、なおかつね、チャレンジしてですね、先週の日曜の戦争前にちょっと教会行って、こうしました。とにかく忙しいので、いろんな問題、いろんな課題があります。ですから、いつも燃えておられるんですね。ですから、会社の生活だけに、会社生活終わってから、長い人生で見たときに、私がクリスチャンになったということのためにですね、いつもこのように希望を持って喜んでチャレンジできるんです。私は同じ年齢層で、人生の目的なくなっちゃう。なくなっちゃう。朝起きたら今日何しようかなと思うんですよ。それだけで私ね、あ、この世の中自分を必要としてないと思うんですよ。何も世の中頼んでこないですから、あ、自分はこの世の中必要とされてるんだ、されてないだ、生きてる意味はないだ、それに大変なショックです。そういうのと、もう、いろんな課題がどんどん与えて、一緒に耐えるんですよね、体がザーッ、精神面でやります。それはね、健康にもいいですけどね。ですから、一見、失敗したような人生であったとしても、逆に今、素晴らしい人生で祝福されました。それは何かと言いますと、ただ一つ違い、皆のものと違ったのはね、私は33歳でこの聖書を信じた。クリスチャンになりました。それまではね、もう、当時カルボっていうのは日本でナンバーツとかした。戦時は日本で一番大きな戦時、もう名門と言われてた。ですからそこに入ったらね、一生それでいいってことだね。で、そこの会社で立身出世して社会的地位が上がっていく。収入が増える。いい家に住める。あ、これが人生の抱負だと思う。しかし、私はそのために一生懸命やろうと仕事してだけど、33歳で仕事上で行き詰まりましたね。最後突き詰められたのは、君は信仰と思うのか、仕事と思うのか、どちらか。バーッと突き詰められた。今日は細かく申し上げてない。これ全部書いておりますけど。そして私は信仰を取ります。会社でどうだろう、信仰を取ります。それから私は、私の人生は、神が喜ばれると、聖書、バイブルに一番忠実に生きること。これが私の人生の目的になりました。さて、社会に出て、人生において、目的がはっきりしない。立身出世、金持ちになろう。偉くなろう。社会地位。これが人生の目的の将来。どっかで取ります。どっかで取ります。だけど、バイブルを中心にした。はっきりした人生の目的がはっきりして価値観がはっきりしているという。そんな地位が下がろうがね、落っこちようが、参加落っこちますと、ね、給料が下がるんですよ。もう最後は家建てるお金がなくなりましてね、ローン返そうと思うとね、ローンを減らすより月に4万円しかなくない。子供が4人おったんですから、大学行って。4万円で生活できない。もう金2人。だけどそういういろんなピンチを経ましたけどね、全部最後は駅に着くわけなんですね。不思議です。なぜそんなの？それは人生で一番大事なのは天地創造の神を信じたからです。したがって神を信じてたり、神は共におられます。先に言うことがありましたように、神が私たちにくださったのは臆病の霊であって、力です、力。愛と、塩の知恵をくださったんですね。この愛と力と塩があります。社会で自分が不思議として生きていく。大変な力なんですよ。そういう意味で、これからどういうことがあったということを申してみたいと思います。しかし、社会に来た人はね、一本上司でいいと思わないんですよ。僕はいいなと思ってた。大体いいなと思ってて、転ぶ。調子に乗って行ってまで転んじゃう。転ぶとね、ぜーん、単独を落っこちます。名前が見たんですから、見つかりたいんですけどね。種に落っこちます。人生では必ず単位がある。 何というとピンチがあります。そのピンチの時にどういう生き方をしたか、どういう取り組みをしたかによってその人の人生変わってくるんです。景気がいいと調子がいいときは誰も変わりません。誰やっても同じです。それバーン谷底に落った人生を起こした時にその人がそれから逃げ出そうとするか、それと真正面に取り組んでね、チャレンジするか、全く違うんですか。普通の人は逃げます。そして失敗したら全部責任を他にしていく。あいつがこういうことしたら俺失敗。環境が悪かったら失敗。自分のせいにしません。みんな環境のせい、相手のせいで逃げていきます。そういう人はね、絶対幸せになりません。その時、真正面から取り組んで、どんなピンチの時でも聖書に書いてありますように、神が共におられるんです。神が共におられるから力をくださるんです。愛をくださるんです。だからいけるんです。だからどんなピンチの時、私は思ったのは、私の人生今までずっと歩んできた一番の経験は、ピンチはチャンス。こうしてきたよ。ピンチが最大のチャンスなんです。ピンチの時にどのような生き方をするかによって、その人の人生が決まってしまいます。したって、ピンチが来て、よし、チャンスが来たと。チャンスが来たことでチャレンジするのか、ピンチが来たら逃げ出すのか、その積み重ねはどんどんどんどん下がってきます。これからまあ、時間はございませんので、少し例を話してますですね。私はちょうど50歳の時に、薬船事業部長です。薬船事業部長、薬局ルートの営業の責任者。部下は300人。取引先のチェーン店は2万店。その責任者ですね。前の責任者はね、非常にベテランの方だって、毎日仕事をして、仕事終わったらみんな部下が来てですね、飲み屋で、職員さん、酒を飲みながらまた仕事話ばっかり。昼間って呼ばれるんですよ。ものすごい中学だ。会社の中に何々行くか、授業教育かと私は中学だ。その人、船長を提議する。私、本人だ。私、営業ついて一回なし。部下も使ったことなし。今月が臆病者、かなり私選んだけどいいですか。短期でなくて、おとなしく優しい。かなり性格逆です。かなりは土佐の高知のお母さん、土佐の高知に出身で情熱的なんで、短期だけ落としやすい。その私です。部下を使ってもらいます。それが部下を使って営業の責任者だと、これは大変なことです。感激はしてくれない。送別会だけは感激してくれない。仕事はどうしていくか。営業ってことは計画があって、毎月計画を達成したかどうかチェックされて、達成したかと役員から面倒で、社長からボロクソに来るんですよ。その状況半年以上すると、クビ。もう間違いなく数字がクビ。それで私の人生おしまいです。ですから私の人生一番ピンチは、まあいろいろあります。たくさんピンチあります。この中に書いてますけど、ピンチの時は必ず力を出さますね。それがうまくいかなかったら私は完全にそこで、いっぱい落人をされて、金棒生活をおしまい。私の人生をおしまいです。ご一緒に。その時にね、そういう一番ピンともうどうしていいかわからない時に、一回行った時に、まあ、キリスト教でね、正解ってあるんですけど、集会が箱根の山で200日間になった。もう、連休の時ですから、わらもつかむと、かなり連れてきました。そして、メッセージを聞いて、御言葉を学んで、お祈りして、賛美してですね、200日間置いてこう、山を、箱根が壊れてるから、バス降りてる。パッと気がついたんで、燃えてるんですよね、あいつは。これね、クリスチャン最大のことに、どんなピンチ。胸も燃えてる。絶対に勝利。絶対に勝利。それはね、言いようない確信燃えました。で、山を降りてきて、今までの営業した方180度変えてしまった。私、化粧品を買って、化粧品報酬行ったけど、全部。ベテランみんな反対。で当時、八味城があって、官報中心に取ってですね、月2000万ベテランに乗ってたんですが、私はね、帰って調査して、月1億売ると言ったんですよ。5倍になっちゃった。誰も信用しませんよ。三谷さん営業一回もやったら素人、めちゃくちゃいいですから。1億売って誰も信用しない。ベテランの方でみんな反対した。私、今まで薬局に売り込んでた。僕、薬局売り込みやめます。薬局から消費者に売れるようにしようです。薬局の消費者。そのために、薬局って登りを立ってこい。山積みしてこい。チラシを回ってこい。今までも売り込んで買いしてこい。チラシって。そこから売れる。で、その当時で使った登りくくらいなんですよ。今から20年ぐらい前ですけど、黄色い登り。七味行学で、登りを立って売ってこないですからね。 こういうのが言ってるのが薬局建てるって。建てて、もう毎月言うんですよ。毎月集めてやれって。何回言ってもやらない。ベテラン資格ないみたいな、こっちのやつでしょ。薬局持ちでそんなもんね、薬局建てないって持ち帰らないから。ある時僕は支店に行ってね、はい、支店って、まあ、本社の予約来るから、車に向かうかって歩いて行って、薬局全部チェックしたよ。A 薬局行ったら、8時以上が登れたら、さあ、店にあるけど、立ってない。B 薬局入ってない。C 薬局入ってる登れたら、全部チェックしたって。行って販売会。最初に僕は、もう、どないしてよ。なぜあの薬局登れ立ったんや。立たないはずはない。何してんだって、もう、顔色変えてもらった。僕は必死だったからね、もう何年かもうめったに起こらないのはね、初めて調子が悪いが、ものすごいものすごく顔色変えて、その2回ぐらいとしてね、男ね、あっという間に全部移すのは20年前に脳梗塞の治療で終わったんですよ。そしたら、僕はね、事業部長、漫画に載ってます、持ってきたね、漫画の中に、間違いなく8ミリ上が伸び立った漫画です、それが腕です。1年の間で1億5倍売ったんですよ。1億売ったら、セブセンで買ったんです。セブセンで、わーっと東京から買ったら、また大阪から買ったら、半年で1億5000万って言って、まさとに不思議なんですよ。なぜそんなことができたんですよ。私は山を持ってきてね、もう自分の力はできない。神から力をもらえないかって、毎朝早く起きて1時間祈りました。かなり一緒に。それから、見事はもらいました。見事はですね、主にあってその偉大な力によって強くなりますよ。先ほど基本で言いました、神が明かしてくださった牧場の霊では、力がないと、主の霊、主の霊ですか、神から聖書の言葉で力を持って、そしてお祈りして一時が燃やす。そして表参道から赤坂三区まで30区を歩いて6区まで3時間を歩いて、そして会社で8時半時、9時8分。その朝礼が終わった時にね、絶対一億いっちゃう。燃えてるさすが。絶対嫌だって。そうね、部下に伝わってくるんですよ。で、山川一家、その絶対やる確信はね、ずーっと消えなかった。何年も何年も消えた。その気持ちが部下に、つーっと大変な力を。そして、正直。で、彼ら全部を一億で集めて、もう、激励やった。そして、最後、乾杯やったら、もう、彼らも感激しちゃったんですね、みんな従業員。感動したと言ってました。不思議なことを覚えます。そんなね、一番私のピンチの時に神が力をくださったんです。それは、ね、御言葉とお祈りでした。これは、ね、クリスチャンの最大の特権。だから、社会で荒波があります。荒波の時に主に頼ってください。聖書に従って御言葉をと、そして祈りが、皆さんとも勝利に導くか。そういうことで、私は参加が起こった逆転、させなさいます。それ全部逆転して勝利になる。私の力であります。神であります。主に感謝します。時間が出てしまいました。ちょっと、これ最後、もうちょっと一回。申し訳ない。時間。もう最後はですね、この推薦文、社長推薦文書いてその一部を読んでください。推薦のことは、神に対して祈りに接したビジネスマンダニアス。金子名誉会長、伊藤純。ダニアス君はビジネスマンとしては誠に異色の人であった。彼は出世競争とか断り口に決してならされなかった。この著書の中で三谷君に喫している金棒生活のことは控えめな謙虚な表現となっているが、サラリーマンの世界では異常である。考えようによっては暗くじめじめし、失敗の半世紀になりかねないエピソードにあふれている。三谷君は金棒の伝統ある戦役を課し、多額を持った化粧品やプリントで全く販売も、管理の方も、根本的違う仕事を次々与えた。ビジネス社会の厳しい掟、成果主義により、幾度か合格、左遷に遭いながら、少しも悲観、絶望せず、真正面からという取り組んでいった。三谷君の悲しい顔、苦しみに悩んだ顔に私は会ったことはない。いつも変わらぬ穏やかな口調で話し、意見に書簡を提出できたとき、その末に必ず聖書の言葉を書き記されていた。本書を読み、やっと三谷君を分かった。三谷君は一人ではなかったのだ。三谷君と共に君子夫人を降り、その後君子夫人を通し、三谷君は滅裂なクリスチャンとなり、常に神に祈りながら生き抜いていたのだ。三谷君の金棒医大のハイライトの一つは薬品事業を担当した時であろう。特に漢方薬拡大のため、8ミリ上の月間売上目標1億かけて挑戦し、 これを上回る実績を上げて業界をあっと言わせた時の戦略とせず、優れた経営者の緻密な思考力を持つメタニックは、どんな事業の困難に直面しても、原理原則に忠実で決してくじけず、完全とこれを乗り越えていった。メタニックの優れた経営者としての大きな、メタニックは、優れた経営者として大きな足跡を金子に残した。それは君個人の存在、何よりも神に対する深い信仰、祈りによる、祈りと共に過ごした愛の心の強さによるとも、2000年近く4日、ノンフィッシャーの社長は発表です。私がされた。すべて死がされた。私が先ほど弱い、昨日弱い小さい男ですが、死がされた。という感じですよ。どうか皆さん、今回お分かりですよ。こういう感じで、ピンチはチャンスを持って、死になって頑張ってください。どうも、ご視聴ありがとうございました。
すみません、一言お願いします。
はい。
お祈りお願いでき
ます。はい。天のどすから、晴れに感謝を申し上げます。今日このようにして、平和君まじまして、死を、あなたを明かしする時を与えられました。主よ、どうか、この学院の上に死を働いてください。今日座りました一人一人に、これから素晴らしい人生を開いてください。おお、主を感謝します。ピンチはチャンス。死が共におられまして、厳しい道を必ず開いて、素晴らしい栄光と祝福の道を開かれると信じます。どうか一人一人死を守ってください。手にあって、一切を忍びでお祈りします。イエスキーその皆を通して、すなわちにお祈り申し上げます。
アーメン。アーメン。